これからはどこでも
プロジェクトワンサイズオリジナルテーマソングワンモアスマイル全世界配信リリース中、 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 Amazon デジタルミュージック、他 LINE ミュージック、 Spotify などのストリーミングサービス、おとといやレコ直ではハイレゾ音源も通好み、みんなで聞いてね。
ワンモアスマイ、
狂気について話そうかな。でもな、ちょっとタイミング的には真面目な話になってもいいかなって思うんだよな。ちょっと迷ってるんだよね。このどっちがいいかな。僕の最近抱えている超絶な狂気について話すか、またはまあ、結構真面目な、まあ、とりあえず始めよう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ー。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうもー、なんか相変わらずいろいろギリギリやってます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。ギリギリ今日もどうぞよろしくお願いいたします。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回も一人でおしゃべりしてまいります。いやはやいやはや、春です。春がやってきました。春だからかな、結構頭の中が大変なことになるね。え、やっぱ春といえばさ、こうちょっと頭のおかしい人が街中に現れるから気をつけてくださいねなんていうこともあるじゃない、言われるでしょ。あの特にね、こう学童のお子さんがいるとかさ、なんかいろいろあるじゃない。いやね、本当だってニュースでもね、もうその変質的児童性愛者の犯罪とかが超取り沙汰されてるじゃない。だからあー頭がおかしいな、この世は終わってるよって思いながら、ちょっと待てよ、僕もいやいや児童性愛とかは一切ないけど、全く別の観点から自分の日々の暮らし思想とかを振り返ってみると結構な狂気をはらんでるな。やばめっていうことに気づいたりもねするよねっていう話をすると、ちょっと今のところあのね、問題だからさ、世の中的にちょっと問題だからその話は一旦置いといて、でね、真面目な話の方にします。やっぱり粕谷浩二といえばそう、真面目ですよ。真面目を絵に描いたら粕谷浩二が出来上がったみたいな、そんなところあるからね。だから真面目な話をしていきますけども、全9週間を、撮っております粕谷浩二のクラウドファンディングプロジェクト、日本初のアルビノバーカフェを東京中野に爆誕させたい、あの企画ですけども、ちょうど1,2,3,4週で5週目に入った感じになっているので、ちょうど真ん中ハーフラインなんですよ。でね、みんな分かってると思うけど、言わないでおいたけど、でもやっぱり分かってるから言うけど、単純な話、完全なこのクラウドファンディング全9週間のハーフラインの現段階で、6分の1ぐらいの達成度だっていうことは、結果が相当なミラクルが起こらない限りあれだよねっていうのはまあ見えてるんだよ僕は大人だからねでさあ、まあまあまあ、それでも、やるぞ、できるかもしれないからやりたいと思ってスタートした、その気持ちにブレはないし、まだまだ続いていくものだから、全然やっていこうと思うんだけどね。 ここまでやってきてて、ああ、なるほどな、わかった。やっとわかった。こうやって、そう、ね、僕はよく、起きてる間は、基本的に四六時中考え事をしていると言っても過言ではないんだけど、まあよく考えて、その上で、もしかしたら、だけど普通は、みたいな、そういう想定をすべてするわけですよ、基本的には。だから、ほとんどのことは、やる前からなんとなくこう予想をつけるということはするのね。だけど、やっぱやんなきゃわかんないことがあったよねっていうのが、すごく痛感できるところで、まずね、このアルビノバーカフェ。日本初ってあえて言ったんだけど、それは日本からスタートするっていう意味合いを込めて、世界初だろうと思うんだけど、日本初っていう言葉を選んだのね。で、じゃあ日本初のこのアルビノバーカフェっていうのを、あったら面白いなって思ってくれる人が100人、1000人いてくれたら、そしたらこの企画爆誕できるし、実際、運営していける。ね、未来を作るっていう。僕ちょっとこう、自分のブログでも書いたけど、未来の普通を作るっていうことが、100人、1000人いたら、みんなの力を合わせたらできるだろうって思って、で、スタートしたわけですよ。で、その、ただ、ね、っていうことを考えてるんだっていう話をするのとは、一歩違えて進んで、っていうのがあったら面白いと思うから、協力してほしいんだっていう、そこまで進むっていうのが、まあ、クラウドファンディングのスタートだったわけよ。で、やってみたら、やっぱ反応は違くて、そう、実際に、少なくとも設計図、地図を書いて、こういうのどう思うって、プレゼンテーションしているのと、もしくはなんかね、なんかこう、こういう家を建てたいんだ、どう思うっていうのと、家が欲しいなーって言ってるのじゃ、ちょっと話のこう具体性が違うじゃない？だから、クラウドファンディングでこういうことやってて、でもこういうお店があって、こういう人たちが集まれるような、そういう空間があったら面白いと思わない？で、こんだけの人がこんくらいのお金を集めてくれたらできるんだ、みたいな話をすると、すごくこう具体的に聞いてくれる人も、ああ、なるほど、だったらっていう話を返してくれるわけよ。あ、だから、その、クラウドファンディングを始めなければ出会わなかった人たちとも結構出会ったわけ。あ、なるほど、あれ見ましたよ、つって。で、うん、私はこう思う、俺はこう思うとか、っていう意見をガンガン返してくれるようになって、ああ、なるほど、やっぱこう、スタートしてよかったなって思うんだけど、痛感したのは、ああ、いいですね、できたら遊びに行きますよって言ってくれる人たちね。そら、そうだな。そら、そうだよね。うん、なんて言うんだろう、こう、ね、もう僕、結婚式したら来てくれるかな。ああ、わかった、招待状来たら行くよ。っていう人と同じで。で、誰と結婚するの？いや、結婚する相手いないんだけどな。じゃあ、ね、いつかね。みたいな、そういう終わり方をするみたいな感じでさ。なんかこう、やっぱね、まあ、人ってなんだろうっていうのに向き合えたのが、クラウドファンディングをスタートしてよかったって思ったところかな。うん。そう、実際に、まあ、そうだよね。こういうアルビノバーカフェをオープンしました。来てくださいって言ったら、10人に1人とかは、あ、行く行くっつって本当に来てくれるかもしれない。で、10人に8人ぐらいは、あー、いつか行きますよって言って来ないかもしれない。で、10人に1人ぐらいは行かないよって言うかもしれない。ぐらいの、そういうもんだよね、人ってね、っていうのを感じたんだよね。すげえ、これ、どんな語り口をしても僕の性格が悪い感じが出てる。あ、嫌われたくない。嫌われたくないよ。でも、まあ、僕、一人だからね。この、 プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり、今は僕だけの世界だから、もう、ね、好きなことを好きなように言いたいように言っていこうと思ってる。で、だから、そう、あ、面白い企画ですね、応援しますよって言ってくれる人がたくさんいたのはすごく嬉しい。けども、できたら行きますねって終わる人の多さっていうのが、あ、やっぱそういうもんだよなって思う。で、これ統計学じゃないから、全然僕のただの感覚の話だけど、結局、そう、まあね、1000人か1万人か分かんないよ、僕のあの企画を目にしてくれた人が。どれくらいか分かんないけど、の10分の1ぐらいが実際に、パトロンになってくれた、とするならば、だから絶対数ね、その、僕の夢をクラウドファンディングに参加して応援しようっていう人がまだ足りてないというか、まあ、僕の力がないんだよなっていうことだよね。で、しかもこれも、あ、まあ、わからんくもないよなって思ったのが、クラウドファンディングね、誰か有名だろうが無名だろうが、プロジェクトオーナーがこういうことがやりたいんです。で、こういうリターンを用意しました。参加してください。まあ、直接的に言ったらお金を払って、このプロジェクトを成立させてください。っていうのをやって、まあ、企画を提案、打ち出してね。で、賛同した人がお金を払う。で、プロジェクトが成立するかもしれないっていう、この、クラウドファンディングというシステムそのものの、認知度とイメージが全然追いついてないよなって思う。これはね、ああ、まあそうだよなって思う。ここ、日本でクラウドファンディング、キャンプファイヤーが何年って書いてあったかな、忘れちゃったけど、まあ本当、ここ何年間なわけですよ。生まれてね。で、ここ何年間の間に、人の悪っていうのも結構、冒頭出ちゃったわけだよね。悲しいよね。人の、その悪いことをする人がいたおかげで、いいことができたかもしれない人がやりづらいくなる世界っていうのがね、とても生きにくい世界だなって思う。僕はほんとね、なんて言うんだろう。悪が、正義を苦しめる、というのが、常習化している、もうだから、人間そのものについてちょっとがっかりするタイミングっていうのがね、結構あるんですよ。まあ、ほとんどの犯罪がそうじゃない。だから、その声かけ事案とかからしてもさ、実際に、その昔、そのさ、近所の、つながり、絆、関わり合いが、良しとされた、あの時期は、近所の子に、ああ、そこの子だよね、つって、元気かとかさ、それこそ道端でぼーっと突っ立てたかったら、どうしたとかつって声をかけるとかさ、っていうのが、人のつながりとして成立してた時代があったけど、そういう、まあ、人の信用を逆手にとって悪用して、で、犯罪に導いた悪がいるから、悪に触れないために、良しを制御する、みたいなことになるわけでしょ？あ真面目な話にも程があるな、だから。まあそんなわけで、なんかクラウドファンディングっていうのがね、昔は、そう、なんかこう、まだ実現詐欺みたいになったこともあったわけですよ。お金を集めて、で、プロジェクトを達成成立したりとかした挙句、その、プロジェクトを履行、遂行されないっていうさ、なんかこうね、もう、こういう、新たな製品を作ります、制作費と、流通に乗せる販売費をください、みたいな感じで、で、お金を集めて、で、そのまんま、トンズラとかね、そういうことが、昔、あった事実があるから、だから一般の人としてもさ、だって そういう風なことあるんでしょっていう悪いイメージがもうあるから、クラウドファンディング、ああ、なんかちょっとうさんくさいですね、みたいなイメージが、まだまだ拭えてない。拭いされてない。っていうのがあるよなとも思う。うん。実際ね、その、かつて、僕の相方が参加したクラウドファンディングで、エンタメ商品を作ろうっていうプロジェクトがクラウドファンディングであったけども、でもそれも、うん、やっぱね、評判というかね、反応はね、リサーチしてみると、やっぱすごく良くないよね。うん、実際だから、まあ、シンプルに言えば、商品が出来上がって流通に乗ったら欲しければ買うし欲しくなかったら買わないですっていう、シンプルな消費者心理っていうのは絶対にあるし、でその悪が植え付けたね、その不信という歴史が結局こんなことやったって実現しねえじゃんとか、あとなんかね、お金払って、プロジェクトが履行されないとかっていう、なんか、騙されたくないからね、誰だって。だから、うん、そういう、だって悪いことする人もいるし、いいサービス、いいシステムとは思えないね、みたいな人も少なからずいるっていうのもある。で、まあ、それと同数かそれより圧倒的に多いか分かんないけど、クラウドファンディングとはっていう人もたくさんいるんだろうなって思って。だから、うん、うまくいったら本当に面白い、社会システムというか、まあ、集金システムだよね。お金を、経済を一つ、ある個人とか、無名、有名問わず、個人とかが立ち上げて、それをみんなの力で成立させられるかもしれないっていう面白いシステムが、まだまだうまくはいかないんだろうな。本当これだから、ね。まあ、そもそもそのキャンプファイヤーっていうシステムもそうでさ、結局日本には、すごく根付いた、クラウドファンディングサービスっていうのがなくて、そこに、うん、本腰を入れて、あげて、うん、本腰って入れるの？あげるの？あ、わかんない。わかんないけど、本腰を入れたらちょっとエロいね。でね、そう。で、そのキャンプファイヤーっていうシステムを作った家入一馬っていう、もう IT 長者というか、まあ、割と、うん、頭のおかしい天才とすら思える人が、まあ、バーンと打ち出して今回っているものがあるんだけど、それもそう悪だったか善だったか分かんないけど、先にいろんな人がね、こういうことをやってみたいと思って立ち上げな、プロジェクト立ち上げて失敗したり成功したりで、なんかいろんな経験を踏んで今に至っているわけですよ、サービスのこう強さとか大きさとかね。だから、その、まだまだ、この言葉でまとめてしまうのが僕は最近切ないんだけど、でも、事実だよなって思うのが、早すぎていて人がまだいないんだろうなって思う。まあ、言ったら、開拓地、ね、開拓地の面白さに集まる。そして、こう、魅力を感じて動いてみる人っていうのは、少なからずいるんだけど、あくまでもそこは開拓地だから、まあまあまあ、人は今までいた世界で、まずその開拓地がどうなっているのかを動かずに眺めている。そういうのもあるのかなって思う。で、それもだから開拓者としてもね、そこで本当に開拓して一国をこううまく創造、作り上げる方の創造爆誕させたら、超すげえ人なんだけど、多分ほとんどの開拓者は開拓する意識と、ダメだったという記録を残してのたれ死んでいくから。そういった意味では、そう、安全、安心な世界に住んでいるのが圧倒的多数の人で、開拓してのたれ死ぬ人がいいのか悪いのかわからない。これ何の話だこれ。そんなわけで、クラウドファンディングっていうもの自体が、 まだまだこれからなことなんだろうなって感じたのと、もう一個は、そう、アベマ TV のアベマプライムで、僕がちょろっと映って反応がすごく薄かったっていうのも受けてなんだけど、アルビノというもの、そしてアルビノというものがいろいろあった挙句に幸せに生きていくという未来がまだまだ遠く、相当な、ファンタジーなのかな、早すぎるのかな、空想科学未来 SF ものに近いのかなっていうぐらいを感じているんだよね。うん。まあだからアルビノというものが何かっていうのを知ってる人が圧倒的に少ないわけで、でアルビノというものを知っていたとしても、アルビノを知っていて、で、大変苦しい、生き方をしていると思っている人がほとんどの中、そんなことを度外視してアルビノを楽しく生きようとすることもできるんじゃないかっていうのを提唱している僕のこの一言、言葉は、本当に未来人が語っている現代人の信じきれないぐらいのファンタジーなのかなっていうさ、うん、っていうのを感じたね。で、実際そのアベマプライムの中のインタビューの時でも、まあ、小一時間ね、その撮影されながら喋って、で、実際その僕はもう打ち出したいメッセージっていうのは決まってるから、かわいそうだとか思われても何にも、かわいそうだと思われたところで何にも世の中は変わらないし、大変なんですね、と勝手に理解されたところで、アルビの僕らは別に生きやすくなるとは思わない、僕は。少なくとも50年後、かわいそうですねという認知が広まったところで、絶対に、僕らが幸せになっているとは思えないので、だから、そうそうそう。なんかもう、僕は僕なりに、そう難しくもない工夫をいろいろして、で、楽しく生きることができるっていうのを出したいんだよね、みたいなのをずっと喋ってたわけよ。で、その中で、だから、アルビノをもう、かわいそがりたいとか、知りたいとか、またはアルビノとか気持ち悪いから触れたくないとか、いろんな人がいる。そんな世界の中で、アルビノっていいねという人だけが本当に集まって幸せに過ごせる、そんな世界を作りたいっていうので、アルビノバーカフェっていうのを今回提案してるんですよね、みたいな話をしてるわけ。オールカットだったけど。そう。僕はその世界を作るっていうのに、今回結構かけたというか、まあやってみたい大きな夢として、クラウドファンディングプロジェクトを打ち立てたわけですよ。もうね、アルビノ気持ち悪いわとか、またはアルビノって大変なんでしょう、かわいそうだねとかさ、で、その社会もなんか政治的なものも含めて、いろんなところからの擁護保護からの援助みたいのを、受けないとねっていう、そういう人たちは置いといて、アルビノ超いいじゃん、綺麗かっこいいかわいいね、アルビノいいわー、もう見てるだけでも幸せになるもんねみたいな、そういう人が集まる空間で、もうそのアルビノ、そういう空間にいることでアルビノの人は多分幸せになるし、アルビノを好きでいる人もそのまま好きでいていいんだよっていう世界に入ることができるから、そう。もう好きな人が好きなところで好きなものを得ている。そんな世界が乱立するのが未来なんじゃねえかなって僕は思ってるから、アルビノバーカフェっていうのを作ってみたい、みたいな話をしてるわけ。まあ、オールカットだったけど。そう。だそのね、まあ本当に30年、50年、100年先で言うと、おそらくインターネットというものは消滅はしないでしょう。 それこそもっともっと当たり前になっていくでしょう。そんな中で個人が自分の好きなものを選び出して手にするっていうのが、もっともっと具体的に、本当にそれが未来の普通になっていくだろうから、だったら、嫌いな人を振り向かせる必要はもう全然ないだろうから、好きと言ってくれる人が直接手にできる何かっていうのが、もっと世の中に溢れていくのがいいんじゃないかなって思ったわけよ。うん。で、そういう話を、まあ、少なくともその、ディレクターさんは、そうだよね、それ出したいんだよねって言って僕に話を聞いてくれたから、出してくださいっつって、出演に至ったんだけど、やっぱ番組全体の構成上は、現代に向けて、情報メッセージを打ち出すっていうのが制作サイドの意向なのでずっと昔に僕は NHK に出演した時にすげえブータれたことを多分このポッドキャスト内でも話したけど、そうだから番組上はこういう風に辛い境遇でも頑張って生きている人がいます。さて社会は、あなたはどう感じますか、どう受け取りますかっていう出し方にとどまらざるを得ないんだよね。うん。だからね、だから浮いてた、すごい僕が。まあ、映像出演とその後スタジオでの、ね、ちょっとした、コメントトークっていうのがちょこっとあって、で、いろいろ話されてたけど、やはり、現代は、まず知らない人に知ってもらう。で、知らない人が知りたいと思ってるのは、こういう人たちがどう辛い悲しい苦しい思いをしているか。だから、その知りたいだろうって思うこと、そして伝えることができることを番組を通して伝える。うん。すごい崇高なものに僕が、だからね、楽しく生きたいんですよ、みたいなのを乗っけて、ちょっと滑るというね。ウーマンラッシュは村本さんでさえなんかもうそのね、その VTR 明けのコメントかなんかで、じゃあやっぱ簡単にその個性じゃんとか、なんかお笑い芸人だからもっと笑いにしていけばいいじゃんとかっていうことは軽はずみには言えないよねっていうことを言ってしまって、ああそっか、やっぱこれが時代かと思ってね。そう。だから、このね、本当にクラウドファンディングをやってみて、そして動向を見てみて、賛否両論たくさんの反応を受け止めてみて、で、本当、ああ、だ、少なくとも、僕が結構身勝手なことを言うならば、僕の成長にものすごいなっている今って思う。このクラウドファンディングプロジェクト、実際これから先あと1ヶ月、超絶なミラクルが起こって爆誕に進む可能性もなくはないから、まだ何とも言えないけど、でもどっちにしろクラウドファンディングはもう期間が決まってて5月9日までですから、そこまでで結果が出て僕はその後の人生大きく変えていきたいなって思うね。うん。ほんと僕がだからこれからどう生きていくか、まあほんとどのように死ぬまで生きていくかっていう結構ロングスパンを考えて、考え方生き方を大きく変える、まあ僕の中では成長だと感じられる、そういう、うん、大切な出来事になっているなーっていうのは感じてるね。うん。なので、これから未来、あ、間違えた。今から未来を作っていこうとしてきた僕が、さて、これを経て、踏まえて、何をしていくかっていうのを、まあ、見届けてほしいですよ。うん、しっかりとこのポッドキャストリスナー、このポッドキャストリスナーが僕の人生に一番近い人たちだと思っているので、僕だって本当こんな 真剣な話もふざけた話も、もう全部話してる人なんかいないからね。うん、まあ、ここで話してないことを話しているっていう人はいるけど、でも、こんだけもう伝えに伝えまくっている人っていうのもいないから、そう、この、だから、僕が生きた証としてやっているポッドキャストを聞いてくれているみんなに、これから、今から未来の僕をずっと見届けてほしいなと思います。どんなことになろうともね。っていう感じで、すげえ狂気と裏腹に、情熱、熱い思いっていうのも湧き立っているんだけど、いかんせん真面目すぎてね、笑いがなくてごめん。さて、今回もお送りしてきました三色丼、そろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は4月21日金曜日です。新生活が始まった皆さんも少し慣れ始める、落ち着いてくる頃かな。その頃に上がってたり下がってたりいろいろすると思いますけど、僕と一緒にまたここからの10日間楽しんで、できるだけ楽しんで生きていきましょう。以上、今回のお相手も、孤独と戦う、開拓者、アルビノエンターテイナー、粕谷浩司でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日は、ワンサイズポッドキャスト。さようなら。